ます。無事にタイから帰ってくることができました。皆さんお祈りの中で本当に無事にタイから帰ってくることができて心から感謝です。今日ともにですね、御言葉をお読みして始めたいと思います。今日はガラテヤ書教会のパウロの手紙の5章の16節から26節までの御言葉です。少したくさんありますのでですね、交互にお読みしていきたいなというふうに思います。じゃあガラテヤ書教会のパウロの手紙レジュメの裏の方にありますのでご参考ください。じゃあ私の方からお読みさせていただきます。しかし私はあなた方にお勧めしたい、聖霊の導きに従って生活しなさい。そうすれば決して利己的な欲望を遂げてしまうことはない。というのは利己的な欲望は聖霊の御心とはちょうど逆のことを願い、聖霊は人間の利己的な欲望とは逆の方向へ導いていかれるからである。この二つのものはお互いに正反対の方向を向いていて、あなた方は板挟みになっており全く自由がない。しかしあなた方が聖霊に導かれている限り、利己的な欲望の支配を受けることはない。生まれながらの人間の利己的な性質がどんなに悪いことをしてしまうかということは明らかであって、それは次のようなものである。不貧困、性的汚れ、猥褻、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、党派心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎなどである。前にも言っておいたように、こうしたことをしている者たちは創造主の国に入ることはできない。しかし聖霊に導かれる者は聖霊が素晴らしい実を実らせてくださる。それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実。乳は自制であって、こうしたものに反対する律法は一つもない。キリストのものとされたクリスチャンは自分の生まれながらの利己的な性質がすべてキリストと共に十字架につけられ死んでしまったのである。私たちは聖霊によって生まれ変わったのであるから、聖霊に従って素直に進んでいこうではないか。そして自分の名声や人気のために互いに喧嘩をしたり妬み合ったりして、生まれながらの利己的な生き方をすることはやめようではないか。アーメン。一言お祈りさせていただきます。深い天のお父様、私たち一人一人ここにまた集めてくださり、礼拝することができる恵みをありがとうございます。先ほど賛美したように、どうぞ聖霊様、私たちに教えてください。また悟らせてください。そしてその道に歩むことができる、そのようなクリスチャンになることができますように導いてください。この時間聖霊様歓迎します。どうぞ一人一人に働いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんのお祈りの中で無事にタイから帰ってくることができましたですね。何回目ですかって聞かれても、大学生の時から言ってますね、12、3回になるかなというふうに思いますけれども、タイに行く時は必ずそこの孤児院に行ってましたので、もう毎回毎回ですね、子どもたちだんだんだんだん大きくなる姿を今回も見ることができました。まあ、今回行くとですね、十数年ぶりに同窓会が行われました。小さい時に私がお世話して抱っこしていたあの子どもたちが今は大人になって、お母さんになりお父さんになり仕事場に行ってるその姿を拝見する、見ることができました。本当に嬉しいなと思います。また次回ですね、機会があればムービーを流して報告させていただきたいなと思います。私がタイに行く時になると、ある方は冗談交じりに、またマンゴーを食べに行くんですかって聞かれる方がいらっしゃいます。私マンゴーが大好きですけれども、残念ながら旅行中そんなにたくさんマンゴーを食べてるわけではありません。今年はですね、個人のその給食の中でマンゴーが出てきたり、マンゴーのジュースが飲むことができましたけども、2年前はそのツアー中1回もマンゴーを食べられずに、こっそりバンコクの空港でチームみんな自由時間ですと言ってですね、こっそり私バンコクどこ忘れません、こっそり空港でマンゴーライスを注文して、誰もいないかなと思ってこっそり食べたんですね。だから私がマンゴーをいっぱい食べに行ってるわけではありません。でも今回、そのツアーの中で一番最後の日、飛行機が夜出発しますからまだ時間があるなと思って、ショッピングセンターの地下の方にあるフードコートに行ってですね、最後のマンゴーライスを楽しみました。 どうぞ写真を見ていただきたいと思いますけれども、マンゴーライスはこういうふうにできていますね。あのもち米の横にマンゴーがあって、その上にココナッツオイルをかけるかかけないかがまた好きな人と嫌いな人いますけども、とっても美味しいですね。美味しいです。ですから、まあ、一緒に行ったメンバーと、それから今回福岡のチームもいましたので、福岡のチームの中国人の方と話をしながらこう座っていたんですね。そうすると彼が急に向こうの方を見ながら、向こうの方のこうショッピングセンターですから向こうにレジがあってですね、このツアーをリードしてくださったデイビッドというあのカナダ人の牧師がいます。彼を指さしながら急に He is real、 彼はリアルだって言ったんですね。どうしたんだろうと思って、どうしたんですかって聞いたら、ああ彼はリアルなクリスチャンだって言うんですね。ああそうですか、どういうところそう思うんですかって話をしながら、二人の中でクリスチャンっていう中でペーパークリスチャンとリアルクリスチャンがいるよね、そんな話になったんです、ね、マンゴーライスを真ん中に置いてどういうことだと二人で話をしたんですけれども、まあ彼はですね、あのお兄さんがタイで殺されてしまった、本当は絶対タイに行きたくない、タイ人なんか恨んでもう絶対そこに行かないぞと思っていたタイを許して、そしてタイの小さな子どもたちのために今20年ずっと毎年毎年1年に1回か2回ずっとそこに通っておられる、その姿を見ながら、あ私と話していた中国人のその方は、彼はリアルなクリスチャンだ、そういう話をしていました。まあその中でクリスチャンといっても洗礼を受けてそのままの姿、いわゆるペーパードライバーじゃないですけど、資格だけもらって何も変わらないで生きてるペーパークリスチャンと、それからいろんなことを経験しながら変えられていくリアルなクリスチャンがいるんだよね、そういう話に結論的にはなりました。まあ、ここにはすでに信仰的に長い時間を過ごしてこられた方もいらっしゃると思いますし、まだ昨年洗礼を受けましたっていう方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと質問してみたいと思います。もし皆さんがペーパークリスチャンか、それともリアルクリスチャンかという話になった時に、皆さんはどちらでしょうか。洗礼を受けてから今までの間変わらないままでいらっしゃるでしょうか、それとも少しずついろんなことがありながらも変えられていくクリスチャンになっておられるでしょうか。もっと簡単に言ってしまえば、生き方が洗礼を受ける前とそのままですか、それともちょこっとずつ変えられていますかという質問に置き換えることができるかなというふうに思います。私が少し6ヶ月ぐらい前に読んだ本の中にイエス様のようにというタイトルの韓国語の本があります。まあ、アメリカのとっても有名なマックス・ルーケードという方が書いた本ですけれども、その中にこんな言葉が載っています。イエス様はそのままのあなたを受け入れ愛された。でもその次の行にこんなところが書いてあります。でもイエス様はあなたをそのままにはしておかれない、あなたがイエス様のようになることを望まれる。あ、とってもいい言葉だなというふうに思います。イエス様、私が洗礼を受けるときにこう変わったから信仰を上げますとか、こういうふうに人生が変わってからこっちに来なさいではなくて、そのままの姿を私たち受け入れてくださいました。罪があります、こういう姿があります、でもイエス様を受け入れてくださいました。でもその後イエス様、じゃあそのままの前の姿でいいよ、洗礼を受ける前のそのままの姿でどうぞいいですよではなくて、私たちが少しずつイエス様のような姿に変えられることを望んでおられます、そんな言葉が書いてありました。今日の御言葉はガラテヤの5章の16節からです。創造主義聖書の本を見てみると、そこの上にタイトルがこう出てきていますね。今日の5章の16節からのタイトルはこうです。聖霊に従って生活しなさい。今日私たち読んだ5章の16節から26節までをまとめると、聖霊に従って生活しなさいというタイトルをつけることができますよということです。私たちがペーパークリスチャンか、それともリアルクリスチャンか、その大切な中心的な働きをされるのは聖霊様です。聖霊様に従って生きるかどうかがペーパークリスチャンか、もしくはリアルなクリスチャンか、それを分けるということを見ることができます。今日私たちが読んだガラティア書の 頃、ガラテの教会はいろんな問題を抱えていました。まあ、初代教会はいろんな問題を、共通の問題を抱えていましたけど、このガラテアの教会も同じ問題を抱えていました。イエス様を信じた後、こういろんな律法といわれる600数十個の決まり事、安息日には何百メートル歩きませんとかですね、いろんなそういう律法から解放されて、自由にイエス様を信じることができるようになった。でもガラテアの教会の中には、いやいやいや、まだ律法に戻ろう、そういうグループがありました。いろんな決まり事があって、600数十個の決まり事にやっぱ戻っていこう、そうしよう、そういうグループがガラテアの教会の中にはありました。でも本当はイエス様が来られた後は、そのようなもちろん律法の中にある思いは大切にしなければいけませんけれども、こういう決まり事、こういうルールを守らなくちゃいけないところからある程度解放されていった。でも何人かの方々はやっぱり昔の決まりに戻ろう、そういう流れになっていました。でもこの状況を今の教会に置き換えると少し納得ができるかもしれません。パワーポイントは押していただきたいと思いますけれども、日曜日の礼拝を例えて考えてみたいと思います。礼拝にとって一番大切なものは何でしょうか。心から礼拝を捧げることです。心から、心の底から主を喜んで、主の言葉に耳を傾けることがとっても大切なことだと思います。でも、皆さんよくご存知だと思います。心を準備することはとっても難しいことです。この礼拝に来る前に皆さん心を整えてから礼拝に行きましょうというと、いろんな準備をしなければいけません。心の中にあるいろんな罪のものを悔い改めて、いろんな憎しみがある人に許しを請うて、愛をいただいて、さあ心の準備ができて礼拝をしましょう。非常に難しい、大変なことです。でも私がこう言ったらどうでしょうか。皆さん心の準備大変でしょう。心の準備はいいですから、とにかく今日の礼拝の順序をうまくこなしてください。立てと言われば立って、座れと言えば座れて、心は全然関係ありません。もう全然心はどこに行ってもいいんです。ただ儀式的にこの礼拝をやってくださいと言ったら、皆さんどちらが楽でしょうか。心の準備をしてから礼拝に来てくださいというのと、いやいやいや、心の準備は必要ありませんから、とにかくここに来て座って立って座って立って言われるがままに、心の変化何も関係ありません、そういうルールだけを守ってくださいと言ったら、どっちが楽でしょうか。このような同じような立場にガラテアの教会の人たちも置かれていました。自由になりましたけども、心で準備する礼拝、心から主に従うことが非常に難しい。だからあの600ぐらいの決まりを守っておけば、イエス様を信じた、救われたと言われて、あの世界に戻りたい、そういう戦いがありました。でもパウロさんはそのような中にあって、聖霊様に従うことが本当のクリスチャン、リアルクリスチャンになる道ですよと語っています。ですから5章の16節でこう語っています。私はあなた方にお勧めしたい、聖霊の導きに従って生活しなさいと、そう語っています。あの決まり事さえ守ればいい生活ではなくて、聖霊様に従って生活することがリアルクリスチャンになる道ですよ、そうパウロさんは語っています。でもガラティアの教会の人たちはもう一つ戦いがありました。それは5章の19節に出てきているこんな言葉です。生まれながらの人間の利己的な性質がどんなに悪いことをしてしまうかということは明らかであって、それは次のようなものである。不貧困、性的汚れ、猥褻、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、党派心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎなどである、こう書かれています。外側的にはこう決まりを守ればいいやっていうその戦い、そして人間の内側の中にあっては人間の利己的な性質が出てしまうその戦いがあるんだとパウロさんは語っています。クリスチャンになればこのような利己的な性質が全くなくなるかというと、皆さんもよくご存知のようになくなりません。クリスチャンというタイトルをいただいていても、聖霊様に導かれることがなければ
このような性質が私たちの中からどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん出てきます。この問題はガラティア教会の問題だけではありません。今生きている私たちの中にも同じ問題があります。洗礼を受けました、タイトルだけもらって、それでああもういいや、その場合には私たちの中にどんどんどんどんどんどんこのような利己的な性格が性質がどんどん出てきます。まあ全部が全部この御書に書かれている全部が全部出てこないかもしれませんけども、ある方には繰り返してわいせつな思い、性的な汚れ、不貧困の思いがどんどんどんどん出てくる方もいらっしゃるかもしれません。またある人は偶像礼拝や占いやおみくじやオラクルカードやそういうことを通して魔術を心を奪われてしまう、そういうこともあるかもしれません。または怒りが抑えられずにどんどんどんどん怒ってしまう、そういうこともあるかもしれません。でもそんな戦いの中にあって私たちが聖霊様に従うことが大切ですよということを語っています。17節にこう書かれています。利己的な欲望は聖霊の御心とはちょうど逆のことを願い、聖霊は人間の利己的な欲望とは逆の方向へ導いていかれるからである。この2つのものはお互いに正反対の方向を向いていて、あなた方は板挟みになっており全く自由がない。しかしあなた方が聖霊に導かれている限り利己的な欲望の支配を受けることはない、そう書かれています。まあ、クリスチャンであっても聖霊の導きを受けないときにはこんな昔の姿がいっぱい出てきます。まあ、ある意味しょうがないことかもしれません。クリスチャンの生活はこの戦いです。死ぬまでは戦いです。誰もこの世のものから解放された人は誰もいませんけど、死ぬまでずっとずっと戦っていかなければいけません。でも聖霊さんの導きに従わない人たちはこういう利己的な姿に支配されながら生きていくしかありません。まあ、これは神学的な言葉で自然人という言い方をします。自然人、ネイチャーメン、チャヨンイン、自然に起こる気持ちのままに生きていく人のことです。怒りが来れば怒りの爆発をそのままやり、また不貧困の思いになればそのまま不貧困の思いになってしまう。でもパウロさんは私たちクリスチャンは聖霊様の導きをいただくことができると、そう語っています。つまり聖霊様の支配をいただくことができる、聖霊様にこのような思いになったとしても聖霊様の支配をいただくことができますよと、そう語っています。ですから私たちの心の中いろんなことが思いが起こるときに、ああこのまま生きていこうではなくて、それを聖霊様にお預けすることができます。まあ、この25節の後半にこう書かれています。聖霊に従ってまっすぐに進んでいこうではないか。聖霊に従うという言葉は昔の古代ギリシャ語ではストイゲオという言葉が使われています。ストイゲオ、リーダーについていくということですね。ついていく、私たちが怒ったままの思いについていくのではなくて、私たちクリスチャンは聖霊様についていくことができる、そういう権利が与えられているということを見ることができます。じゃあ私たちはどのようにして聖霊様についていくことができるでしょうか。そしてどうやって聖霊様に利己的な自分の姿を明け渡すことができるでしょうか。まあ、残念ながらこの戦いは一日で終わるものではありません。毎日毎日の戦いであります。まあ、パワーポイント次にめくっていただきたいと思いますけれども、私たちが歩むときに目の前にこんなたくさんのことがあります。不貧困、性的汚れ、わいせつ、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、闘破心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎ、こういうものがクリスチャンとして生きていたとしてもいろんなものが心の中に起こってきます。でもその中にあって毎日が訓練です。そして私たちが生きている場所が訓練です。教会もその場でもありますし、家庭もそうですし、職場でもそうです。ありとあらゆる場所がこのようなものに対しての私たちの訓練の場になります。 まあ恥ずかしい話、私も昨年思い出す時に一回怒りが爆発しました。まあこう見えても宮崎あんまり静かだなという方結構いらっしゃいますけど、昨年なんで怒ったかちょっと原因は忘れましたけど、牧師室に入ってなんかイライラした、なんかいたたまれない思いになって、まあその場にあったのが消しゴムだったからよかったです。消しゴムを投げちゃったまあ花瓶じゃなかったらよかったですけど、牧師室のこの中でですね、あーってなってこう投げちゃったんですね。まあ消しゴムですから跳ね返っていきますねまあでもそれを見ながら、あー自分にも抑えてるつもりでもこういうものがあるんだというふうに気づかされたですね。いつも皆さんの周りでは静かにおとなしくしているようであっても、自分の心の中には時に抑えられないこういう怒りがあるんだ、爆発があるんだ、そうだ、そういう私の姿があるんだ、でもこのままじゃダメだと思ったんです、まあ、恥ずかしいことが最近私の息子ヨシアがちょこちょこちょこちょこ1年生になって、私の姿を見ながら牧師失格1週間に1回は言うようになりました。でもその姿理由を聞くと、確かにそうです、私の中にこのような姿がある、ヨシアには見えたと思いますね。それでお父さんこんなことしたら牧師失格よ、そうね、こういうこと言ったら牧師失格よ、そうね、納得するしかありません、言い訳はできない、確かにそうだ、私の中に、でも私たちの中には聖霊様がおられます。その方に私たちが祈ることができます。聖霊様どうぞこういう姿があります、変えてください、こういう姿があります、変えてください。そして私たちが見たこの22節、しかし聖霊に導かれる者は聖霊が素晴らしい実を実らせてくださる、それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制であって、この9つの実が書かれています。でもこの9つの実は実はイエス様のご品格を表しています。聖霊様を通して私たちがイエス様のご品格に変えられていくことができます。でも私たちが自分の目の前にあるいろんな肉体的なものからやってくる思いをそのままにして、これでいいわ、これで生きていくの、そういう場合にはイエス様のご品格に変えていただくことはできません。でも私たちが気づかされたときに、また気づいたときに、思ったときに、聖霊様どうぞ私の内側を変えてください。一日では終わりません。いろんな場面でそういうことが問われてきます。家庭で、教会で、職場で、そのときに私たちすでに中にいらっしゃる聖霊様に対して、聖霊様どうぞ私にこういう弱い部分があります、変えてください、そして決断します、どうぞ助けてください、そう祈るときに聖霊様が少しずつ少しずつ私たちの内側を変えていってくださいます。皆さんは周りの方々が見られたときにどういう姿を皆さんを通して見せたいでしょうか。多くの方々は皆さんを通してイエス様の姿を見たいと思っておられます。世の中の方々は怒りの爆発だ、もう不貧困だ、自由に本能のままに生きています。でも、ああ聖霊様が働いてくださる方はこういう素晴らしい実を実らせることができるんだ、イエス様のようになることができるんだ、その姿を見せることができます。私たちがこれからいろんな戦いが今週1週間もあると思います。そしていろんな場面で自分の中にあるこのような昔の姿、利己的な姿を発見すると思います。その時に聖霊様助けてください、私はこのようなものの支配下にありません、イエス様がすでにこういうものはすでに十字架にかけてくださいました、ですから私たちを支配することはできません、代わりに聖霊様支配してください、そう祈る1週間になりたいと思います。今日今賛美をしながら私の心を変えてください、そして聖霊様どうぞ昔の姿からイエス様の望まれる姿に変えてください、そういう思いを持って祈っていきたいと思います。我が心を作り変えたまえ、そういう賛美です。そして私たちの心の中に聖霊様の実を実らせてください、切に祈りたいと思います。 私たちの中に聖霊様どうぞ働いてください。そして聖霊様の御をイエス様のご品格を私たちの中に表して変えてください。そう祈っていきたいと思います。
その御顔
時間ともにお祈りしたいと思いますけれども、質問一つ質問